本日の聖書箇所を拝読します。第一ペテロの手紙4章13節キリストのです。新約聖書第一ペテロの手紙4章13節です。拝読します。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。以上の箇所よりキリストの苦しみに預かると題しまして広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。
おはようございます。
いよいよ今日から3月に入りました。今週から卒業式を迎えてまいります。学び屋を巣立って新しい歩みを始めていく若い生徒学生の方々がぜひともですね人生のどこかでイエス様と出会ってほしいと心から願っています。今週の皆様の歩みが守られまた祝福されますようにお祈りいたします。それで一言お祈りいたします。天におられる私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。先週1週間の私たち一人一人の歩みを守りまた支えてくださったことを心から感謝いたします。今日また新しい週の初めの日に共に集いあなたを礼拝しています。私たちの捧げる礼拝を通して神様に栄光が表されますように、また私たち一人一人がこの礼拝に集うことを通して体、心、霊において癒していただき、また健やかにしていただくことができるように顧みてください。御言葉から私たちは励ましをいただこうとしています。一人一人にふさわしいメッセージをお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて先ほど読んでいただいた聖書の箇所ご一緒に見てまいりたいと思います。第一ペテロの手紙の4章の13節ですね。この手紙の著者でありますペテロはその前の12節、まあ、先週見た箇所でですね、愛する者たちというふうに呼びかけをしています。イエス・キリストにあって神様から愛されている人たちへと呼びかけています。今日ですねここにいらっしゃるあなたも私も主イエス様が神様から愛されている人たちへと語りかけてくださっていることを思い、この手紙ペテロの手紙からですね聞いていきたいと思います。このペテロが書いた今から約2000年余り前のですねこの手紙を受け取ったのは小アジア、まあ、現在のですねトルコの国のどちらかというとですね、西側にある主な主要都市にありました、この教会に宛てて書かれた手紙だというふうに言われています。でこのそこにはですねどういう人たちがいたかというと離散したクリスチャンたちでした。彼はですねイエス・キリストを信じて信仰を持ったわけですけれども、 まあ、そのことに対して全ての人がですね心よく思うわけではありません。中にですねやはりこれは良くない、キリストを信じるなんていうのはですね、私たちの生活の中にはないんだ、こういう人たちはですね排除しなきゃいけないということで、組織的ではないんです。まだですねこの時点では国家が組織的にクリスチャンたちを迫害するということはまだなかった時なんですけども、しかし近くのですね近所の人たちの中にこの信仰、キリストを信じる信仰を持っているということが分かるとですね、悪口や批判、そして自分たちの生活の場から排除していく、いわゆる仲間外れということですよね。そういうふうにこう動いたためにですね、この生活の場を追われてしまうという方々がいたわけです。まあ、そういうですね、そのために別なところに移り住まなければいけないという大変な苦しみを味わっていた人たちでした。13節、今日の箇所ですけれども、にはこうあります。むしろキリストの苦難に預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも、歓喜にあふれて喜ぶためですとあります。キリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。あなたが信仰のゆえに苦難に遭えば遭うほど、その苦難が厳しければ厳しいほどもっと喜びなさいというふうにですね、あります。私たちのですね常識的な感覚からすると理解できないことですし、ありえないことです。そもそも苦難に預かることがですねなぜ喜びと言えるのか、普通ですね苦難に出会って苦しむ、悩む、心が痛むということは否定的なことですよね、私たちの人生にとっては。そしてできればそういうことは避けて通りたいし、そういう目に遭わないように賢く生きるのが普通だろうと思いますね。でそういうところがですね、下手くそな人がなんかこうですね、あっちこっちにぶつかってですね、味わわなくてもいいですね、この試練にあって苦しい悩んでる、まあそれは生き方が上手じゃないからというふうに私たちは思います。しかしながらペテロはですね、まあそういうこの処世術のいい悪いの問題ではなくてですね、信仰を持っている以上は苦難に出会いますよ、苦難に出会ってもねその時に嘆き悲しみそこで終わらないようにしなさい、喜ぶようにしなさいというふうに進めるんでしょうか。中にはですね、そういうふうなこの苦しい日々をこの耐えなきゃいけないわけですけどもね、当然中にはですね、ああこんなね苦しい思いをするぐらいだったらもう信仰なんて持つもんじゃない、もうこんなのはですねゴミ箱の中に捨ててしまおうというふうに考える人も当然のことながら出てくると思います。しかしペテロはですね、そういう方々に対して イエス・キリストを信じる信仰の真髄というものを語り励ましています。それはイエス様を信じる者というのはキリストの苦しみに預かる、すなわち信仰を持ったがゆえにいろいろなこう嫌がらせとかですね、この迫害というものを受けるということは、単にですね、ああ辛いな、苦しいな、悩ましいなというものだけではなく、私たちの信仰のこの信じる対象であるイエス様自身が実は同じ道を歩んでおられた。イエス様が生まれて、そして約33年余りのこの地上での歩みがありました。しかしその人生というのはどういう目的であったか、もう十字架に行く道だったわけですね。しかもその途上では大変な反対に遭い、そして最後はその当局者がですね、万歳、やった、あの憎き憎たらしいことをですね、いろいろやってたイエスをですね、抹殺することができてですね、大成功に終わるということは、イエス様からすればですね、それは苦難を引き受けるということになるわけですね。まあ、しかもそれは理不尽な苦しみです。いや、これはね、もう私が悪かった、私がね、こんな風にね、言われたりされたりするのはね、もう当然でね、もう苦しまなきゃいけないのも当然よくわかりますというんであればですね、まあそれはしょうがないよねとなるんですけども、言われのない苦しみ、この捏造された事実によって迫害を受ける、そう、それを引き受けるというのは大変なことです。でもイエス様はそれをですね、淡々と引き受けていかれた。そこで神様に対してですね、もう文句を言ってですね、行かれたわけでもない、ただ分かりました、それを引き受けていらっしゃいました。その同じ道を、ああ私たちも同じように道を歩むようにイエス様が導いてくださっている、あ、それは私にとって、私のようなね、もう信仰と言っても本当に足らないですね、薄い信仰しかないようなものを、そういうイエス様と同じようなね、人生、苦しみに満ちた人生に歩ませていただくのはもったいない、もう本当にね、光栄なことですと。だからこそペテロは、あなた方は信仰の上に苦しみにあってるとするならば、それは喜ぶべきことではないんでしょうかねと私たちに語りかけています。前回のですね、12節で見たように、その試練というのは燃え盛る火のような試練の苦しみということでした。まあ、これは前回見たようにですね、それは私たちの信仰が火によって精錬をされて、不純物が取り除かれる、貴金属を作るときに精錬の工程を通るというのはそういうことですね。鉄もそうです。不純物を取り除く工程を経て、そして私たちはイエス様に習うもの、イエス様の本 当の弟子となるための過程でした。そして試練の中での喜びというのはイエス・キリストの苦しみを共にしている、イエス様の苦しみの一端を知ることができている、分けていただいている喜びであるということです。ですからこの喜びっていうのは私たちが一般的に考えるですね、感情的な喜びとは少し違うようです。そうではなくてですね、将来の希望です。将来私たちにはどのような希望が与えられているんでしょうか。私たちはやがて時が来れば、もちろんそれいついかなる時かはわからないとイエスさんおっしゃってますけれども、必ずですね、時が来れば私たちはこの体、年とともに朽ち果てていく体ですけれども、その体が二度と年を重ねたり病を得て死んでいくような体ではなく、栄光の体に瞬間的に変えられて、そしてイエス様と会うことができる、対面で会うことができるんです。リモートじゃないんです。対面でイエス様と顔と顔を合わせてお会いし、そしてお話ができる、触れることができる、そういう喜びを私たちは希望として与えられています。ペテロはですね、この13節の後半でですね、こう語っていますね。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためですと言っています。さまざまな現実の厳しい試練の中で戦っているクリスチャンたちに対してですね、確かにあなた方はね、感情的には喜べないでしょう。むしろ悲しみや痛みや苦しみを味わっている。でもやがてイエス様がこの地上に再び目に見える形で来られて、キリスト教用語ではそれを再臨というふうに呼びますけれども、イエス様が再臨をされて、イエス様の栄光が表される時に、その試練の中で味わった苦しみも悲しみも辛さも完全に報いられるんです。そしてそこで私たちはすぐに喜びが半減してしまうような喜びではなく、完全な喜びに至る、そのプロセスの中に今あなたや私は置かれているんですよと語っているわけです。私たちにとってこの地上での人生が全てなんでしょうか。この世の多くの人はそうお考えになってらっしゃいます。まあ人間ね、結局死んだらおしまいですと、まあ、そうお考えになっている方が多くいらっしゃいますけれども、クリスチャンにとってはイエス・キリストを信じる者にとってはこの地上の人生はこの体 体の死で終わるのではなく、永遠の命につながっている。ですから肉体的な死というのは永遠の命に至る入り口に立つということなんです。そういうこの地上での人生というのは旅をしているだけで、旅はやがて終わります。そうですね、私たちの人生もやがて終わりが来ます。それはこの地上での旅が終わったというだけ。そしてそこから永遠の世界への入り口に入っていくということになるわけです。このようにですね、永遠あるいは永遠の命という視点を持ってですね、現在自分が経験している苦難試練を見ていくときに、イエス様と共に味わう苦しみというのは苦しみだけで終わるのではなく、その向こうに喜びにつながっている道が必ずある。だからここはですね、投げやりになってですね、もうこんな信仰を持ったってね意味ないんじゃないかと投げ出してしまうのではなく、その苦しみの中、イエス様と同じような苦しみを経験して、イエス様は死者の中から復活されたではないか、同じようにね私も復活の体を与えられていく、じゃあ今ここは忍耐していこう、途中でねやけを起こして諦めたり投げ出したりしないでですね、ここは忍耐していこうと、そのように歩んでいく。ですから燃え盛るような試練がたとえやってきたとしても、不審に思わないように、驚いて慌てふためくことがないようにしたいものです。もちろんイエス様を信じる私たちが試練の苦しみをキリストの苦難に預かることだと喜ぶことができるのは自分自身の力によるのではありません。それはイエス・キリストを信じる者に与えられる聖霊の働きと力によるのです。苦しみの中から私たちは聖霊によって内に力を与えられて、やがて来る栄光の喜びを持って生きていくことができます。けれどもイエス様を信じる者であっても毎日の生活いかがでしょうか。疲れたと疲れを覚える時はないでしょうか。あるいは重荷を負って歩んでいる時にふとですね、自分自身の心が弱くなってしまう、そんな時があるものです。重荷を受け取れない、受け止めきれない、そんな風になってしまう時は何でしょう。まあ心がですね強い時、そういう時はですね、キリストの苦難に預かっていることをですね、そういう中でこれはねやっぱ感謝を持って受け止めていこう、部屋の中にね歩んでいこう、これはもう感情的にはね喜べなくても喜んでいこうと自分の意思でそういうことをすることができたとしてもですね、でも心が何かこう鬱っぽくなってですね、全てのことがちょっとこう灰色に見えてしまう、この弱気になって否定的に、見えてしまう、 という時があるのではないでしょうか。そういう時はですね、平安とか感謝とか喜びっていうのは消えてしまって、もう自分のとにかく次のこと、目先のことしか考えられなくて、苦難とは苦しいだけのものになる、辛いものとしか思えなくなってしまう時はないでしょうか。私自身もですね、時々あります。心がですね、弱くなって苦難をですね、受け止めきれない、感謝できない、そういう時があります。ましてやですね、試練を喜ぶなんていうことは到底できないというふうに思ってしまう時があります。でそのような時にですね、思い出すことがあります。それは、私はイエス様を信じることによって罪が許され、神様の前に正しいものと認めていただいているということです。そして正しいものと認めていただいているものとして、神様にありのままの自分の罪、そして弱さを見ていただくようにします。イエス様、見てください、現実の私は、これが許された罪人としての現実です、と見ていただくようにします。そして自分の中にあるいろんな痛みや怒りや憤りや悲しみを正直に神様に言い表します。そしてこのような私の祈りを聞いてくださるイエス様ですから、私の内を清め、そしてイエス様と同じ愛を示すことのできるものへと作り変えてくださいと祈り求めていきます。あなたも、そして私もイエス様から深く愛され、そして大切にされています。その事実は、私たちの歩みがですね、順風満帆な時だけではなくて、辛く苦しい試練に遭う時も変わることはありません。イエス様に愛され、そしてやがてイエス様に対面で会える希望を与えられているということ、このことを私たち忘れないように、日々さまざまなところを通されます。でも大丈夫だ、やがてイエス様にお会いし、そして本当の喜びに満たしていただける、そのことを覚えつつ今週も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているイエス様を心から感謝いたします。また愛されている者として、この地上での人生には苦難があります。しかしやがてイエス様と対面でお会いし、そしてその時には全ての苦労が、苦しみが報われ、心から喜ぶことができる、そのような希望を与えられていることを感謝いたします。どうぞそのことを覚えつつ、今週も与えられた歩みをしていくことができるように助けてください。病の中にある方々を顧みて癒し、健やかにしてくださり、キリストにある喜びをお与えください。また試練の中にある方々を慰め、励まし、支えてくださって、 喜びをお与えください。今週の歩みを御手のうちにお委ねいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。